さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日は相対性理論の発見などで20世紀最高の物理学者と言われるアルベルト・アインシュタインの名言をご紹介します。最初は英語で言います。Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
ああ、なるほど。
次に日本語で言います。理論はあなたを A から B へ導くだけだが、想像力は自由にどこへでも導く。相対性理論などで、有名なアインシュタインがどんな名言を残しているかと興味を持って調べていると、いかにも天才科学者らしい言葉が見つかりました。
確かに我々の想像力を超えた話ですね。それでは彼の生い立ちから紹介してくれますか？
はい。アインシュタインは1879年ドイツ南西部のウルム市で商人の長男として生まれ、翌年ミュンヘンに移住しました。幼少期はあまり言葉を話さなかったため両親は心配したようです。5歳の時、父親からもらった方位磁石が自然科学に興味を持つようになったきっかけと言われています。またピアニストだった母の影響で6歳からバイオリンを習い、シューベルト、モーツァルト、バッハ、ビバルディの曲を好んで演奏したそうです。
天才的な物理学者の片鱗は子どもの時からあったと思っていたんですが、どうなんでしょうか？
はい。まず数学に関して傑出した才能を示し、9歳の時にピタゴラスの定理を自力で証明しました。12歳の時にはユークリッド幾何学の本を読み、微分と積分を独学でマスターしました。この頃から天文学や物理学に関心を示すようになったそうです。
やっぱりすごいですね、うん、大学はどこ行ったんでしょうか？
はい、16歳の時、スイスの名門チューリッヒ連邦工科大学を規定より1年早く受験して失敗しますが、数学と物理の好成績に注目した学長の計らいで翌年の入学を保証されました。しかし大学では自分の興味のあることばかりに熱中し、授業は休みがちでしたが、電気技術の成績だけは良かったそうです。
その有名な相対性理論というのはいつ発表されたんでしょうか？
はい、彼が26歳の時、特殊相対性理論、光量子仮説、ブラウン運動の理論の3つを立て続けに発表し、奇跡の年と呼ばれています。そして36歳の時に一般相対性理論を発表しました。難しい話ですけれども、相対性理論は2つの物体が違う動きをする場合、それぞれが感じる時間や空間の捉え方が違ってくるという証明です。電車と並走する車がちょっと近寄ったり速さが変わったりするという感覚でしょうか。もっと言えば、物体が速く動けば動くほど時間の流れは遅くなり、往復さは縮み、重さは重くなります。相対性理論が現代の暮らしに役立っている例としては、衛星を使って現在地を知る GPS が挙げられています。
今や世紀の大発見ですが、当初はあまり理解されていなかったようですね。
その通りです。特殊相対性理論は理想的な空間を仮定しています。 現世界の空気抵抗や摩擦などは一切考慮しない場合に成立する考えで、発表当初は誰にも理解されてなかったそうです。しかしアインシュタインは世間の評価を全く気にせずに研究に没頭し、光が波としての性質だけではなく粒子としての性質を持っているという光量子仮説を証明。この研究成果により42歳の時ノーベル物理学賞を受賞しました。これは余談ですが、彼は受賞の少し前、学生時代に知り合った最初の妻ミレーバと離婚しましたが、離婚の条件としてノーベル賞を取ったら妻に賞金を贈るという条文を前もって入れていたそうです。
彼は晩年はアメリカで暮らしてますよね。
はい、アインシュタインは2番目の妻エルザと再婚した後、53歳の時ユダヤ人に対するナチスの迫害から逃れてアメリカに移住しました。第二次世界大戦が始まり、ルーズベルト大統領から原子力の軍事利用をほのめかす手紙をもらった時、それにサインしたことを生涯悔いていたといいます。終戦後は平和活動に取り組み、1955年核兵器と戦争の廃絶を願うラッセル・アインシュタイン宣言を発表。同年4月18日76歳で亡くなっています。
このラッセルというのはバートランド・ラッセルのことですか？
そうですね、これは11名の科学者が平和宣言をして、湯川秀樹も日本人でもサインをしているそうです。
はい、
この11人のうち10人がノーベル賞を取っていると言われています。
彼の死後、天才物理学者の脳の構造に関心が集まったといいますが、何か違ったところがあったんですかね？
はい、アインシュタインは遺書に自分の遺体は散骨するようにと書いていたため墓地はありません。しかし実は彼の脳は家族の許可を取ることなく研究者によって密かに保存されていたのです。研究者たちは長年にわたって彼の脳の構造を調べましたが、一般人と変わった部分は見つかりませんでした。しかし彼の死から約40年後、脳の中にあるグリア細胞という細胞が一般の人よりはるかに多いことが判明したのです。グリア細胞は従来神経細胞を保護し支えるだけの細胞と考えられていましたが、研究により神経細胞の制御に重要な役割を担っていることが分かりました。この細胞がアインシュタインの類まれな知性を生み出していたのかもしれません。
まあ、アインシュタインといえば科学者だけではなくて、まあ、これくらい一般の人にも名前の知られている人はいませんよね。
そうですね、アインシュタインといえばおそらく誰もが思い浮かべるのが長い舌を出したポーズの写真です。その写真は1951年アインシュタインの72歳の誕生日に撮られたものです。撮影所は長年にわたりアインシュタインを撮り続けていたカメラマンアーサー・サスと言います。サスは笑顔を撮らせてほしいと頼んだそうですが、アインシュタインは照れて笑顔の代わりに舌を出してしまい、あの表情になったそうです。
アインシュタインはその写真を本人はどう思ってたんでしょうか？
はい、アインシュタインは新聞に掲載されたその写真を大変気に入り、サスに頼んで9枚も焼きましてもらいました。サスはこの写真でニューヨーク新聞写真家賞のグランプリを獲得しています。この写真は広告や新聞など大衆文化をテーマとした美術運動ポップアートの創設者であるアンディ・ウォーホルのアート肖像画のモチーフにも使われ、とても有名になりました。それでは最後にアインシュタインの名言をもう一つご紹介します。最初は英語で言います。 A calm and modest life brings more happiness than the pursuit of success combined with constant restlessness。 次に日本語の訳を言います。静かで節度のある生活は絶え間なく不安に襲われながら成功を追い求めるよりも多くの喜びをもたらしてくれる。天才物理学者の人生観を見事に凝縮した名言だと思います。この言葉はアインシュタインが1922年に来日して東京の帝国ホテルに滞在した際、メッセージを届けに来たホテルマンにチップ代わりに書いてあげようと言って渡した手書きのメモの言葉です。実はこのメモは後にイスラエルで評判にかけられ、 156万ドル、日本円にすると実に約1億7700万円という高値で落札されたそうです。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話お聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生ありがとうございました。以上私の一押しコーナーでした。